ただいまから新約聖書使徒の働き12章1節から17節までを通して幻と聖霊と御使いと題して赤い牧師にメッセージをしていただきます。
読んでいただきました使徒の働きの12章の10章あたりを10章を開いておいていただけますでしょうか。また説教のアウトラインも少し私は細かく記しています。後で、確認したい聖書の箇所やことを振り返っておいたものときに、資料としてお使いいただいたらと思います。説教では流しながらお話をしますが、後で、御言葉に基づく説教だということを、確認の意味でしております。私は45年目に入ります。基本的には聖書の御言葉に基づく説教をしたいというのが私の願いで、そのスタンスで入りました。他の災害時の牧師説教者たちは皆さん同じように聖書に基づく教会を基とした説教ですね。教会によれば聖書の得意なお話、令和中心のお話ということが結構あるんです。本当にその箇所で聖書がそう言ってるかどうかということよりは、そういうタイプの説教者の中にはいらっしゃるんですが、その先生の説教というよりは、この聖書の箇所から神が説教者を通して語られるというのことを大事にしてきました。分かりやすく面白くということよりは、いいことは何を言っているか、で私はどう聞いてどのように自分に当てはめ、自分の人生や教会生活や社会生活に適応するかというのは、個人の精霊の導きによる判断、そんなふうに願っております。さて、今日ですね、最初の状況をお話しするのに、まず、人の働きの全体をのかいつまんで見ておきたいと思っております。人の働きっていうのは神のことでは、もう皆さん自分のお仕事のように一章の八節ですね、開かなくていいですが、ただ聖霊があなた方に下るとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤ、全部サマリア、地の果てまで私の証人となります。このように池に波紋を、石を投げ込むと波紋が輪っかが広がっていくように、地理的に文化的にいろんな意味で広がっていくんですね。福音宣教の働きが、それがエルサレム、ユダヤ、サマリア、地の果て、地の果てというのは異邦人ですね。つまりユダヤ人以外の全ての地帯です。この4段階で広がっているんですね。で、それが聖霊の働きによる、聖霊の力による。だから前は、今は使徒の働きと表現がありますが、それは昔は使徒行伝、使徒のこう旅の伝えた旅、人行伝で、それを 新改訳聖書は使徒の働きと訳し替えた。で、前は使徒行伝と言ってましたが、違う呼び方で聖霊行伝。聖霊が使徒たちを用いて伝道を進められたというので、そういう言い方がありました。で、まあ実際に言うと28章で使徒の働きは終わりますが、それ以降その働きを受けて聖霊様に満たされて、クリスチャンが時代を超えながら主の御言葉を述べ伝えている。それが聖霊業界の意味で、主役は使徒の働き28章で終わるんではなく、歴史の中で時代時代にその時代のクリスチャンたちが同じ働きをと使命を展開している。これが私たち現代の21世紀のクリスチャンに引き継がれていますね。聖霊行伝の主人公は私たちです、ね、皆様なんですね。で、ただかつての書物を学ぶんじゃなくて、今私が同じ使命をいただいている、そんな思いで生きたい。で、エルサレム、ユダヤ、サマリア、地の果て、その地の果ての異邦人選挙、それを私たちは担っているんだということでしょうか。で、その長い歴史の中で、歴史的に言うと今の時代は教会時代とも言えますね。教会の時代、イスラエルの時代なんです。教会の時代、イエス・キリストの教会の時代。で、もう一つ言えるのは聖霊時代、聖霊が主役なんですね。そのことも覚えながら、その始まりがルカの福音書を書いた医者ルカが第2番目の手紙として、公的な手紙としてまとめてくれているのがこの使徒の働きです。1章から6章までが最初のエルサレムの教会の領域ですね。細かく言うことはしませんが、そして7章で、代表的な信徒ステパノが殉教します。キリスト教会の最初の殉教者ですよね、ステパノさん。そして、サマリア、エルサレム、ユダヤ、サマリアというところで、このピリポというエルサレムで活躍した知恵と評判に満ちた、知恵と精霊に満ちた評判にステパノ、ピリポがサマリアに送られて、サマリアの犬猿の中、ユダヤとサマリアは犬猿の中ですね。宗教的、歴史的な問題がありましたから。ところがそのサマリアに、犬猿の中だったサマリアの人々がなんとイエス・キリストを信じる、その役割を信徒たちのキリコが渡します。そしてサウロがキリスト教を迫害していた、サウロがユダヤ教の法人のお住み付きのサウロがダマスコまで迫害の手を伸ばしますが、その途中復活のイエス様に出会ってクリスチャンになります。改心します。九章はその大きな出来事を書いていて、まさにこのサウロが異邦人伝道のために神様が異邦人への使徒として特別に選ばれたわけです。ペテロの、そしてその13章以降からは世界宣教の異邦人伝道の主役がサウロに変わっていくのですが、それまでエルサレム、ユダヤ、サマリアでも活躍したペテロが、 はい、もう一度そこでこのペテロにスポットライトが当たるのが9章と10章。そのペテロとともに、異邦人のローマの百人隊長コルネリオ将軍が登場し、彼がキリスト教徒に改宗しました。まあ、そんな中で異邦人教会アンテオ系教会が生まれ、そして進んでいく。これが今日の11章までの流れです。そんな中で今日の一番私たちが注目したいのは、このユダヤ人中心の信仰者と伝道が異邦人に変わっている、移っている、その前の準備段階に幻と見つかりの働きがある、両方を導いたのが聖霊いただくと呼ばれる。ですから今日は私は幻と聖霊と見つかりという概念にしました。本当に念のいった不思議な神様のご計画、ご説理だと思います。今私たちが異邦人教会としてユダヤ人以外のクリスチャンとしてここにいるのは、このペテロやコルネリオたちに出された幻や見つかりの働きや聖霊の導きによるということですね。クリスチャンでも、いや幻なんてね、なんか信じられないわとか、あるいは天使見つかりピンとこないなという方は、自分たちの土台が、信仰の土台がこういう特別な働きで、その両方に聖霊が深く関わっているということを、まあ、しっかりとこの箇所から認めて見つけて、まあ、今の自分たちのクリスチャンガイド、クリスチャンとしての生き方の中に見つかりをどこで感じるのか、あるいは幻か幻らしきことを見逃さないようにというセンスを見るかなと思います。まあ、それが具体的になるのはどんなことかというのは、それぞれの判断だと思いますが、まあ、幻で見つかるあの時代のことだけでもうわっというふうには思わない方がいいと思います。さて、その中で3つのポイントを挙げました。もちろん幻と聖霊と見つかりですね。聖書の順番で見ていきます。まず前の画面を見ていただきますと、エルサレムというのは地図にあり、ユダヤ全土、まあ、このダマスコの手前にサマリアがあって、でそれからアンテオケ、アンテオケというシリアのアンテオケがあって、それからパウロが3回の伝道旅行、1回の、まあ、護送船団でローマに向かう、まあ、こういうことの中で、使徒の働きは、まあ、キリスト教の世界伝道が広がっていくっていうのを見ることまで、まあ、これを地理的に思い浮かべていただきたいわけです。で、今のエルサレムから北に登っていくとサマリアがあります。で、ずっと南の方へ、これはフィリポがサマリアから、うん、サマリア伝道して、サマリアから一人このアゾトという港町に行くことがこの箇所に書いてありますが、ずっと北へ登っていくとカイザリアという町があります。この流れを知るのに、こういうことを地形的に知っていたら
夜になるかなと思います。
でカイザリアっていうのはヘロデ王が大変開発して港を作り、いろんな演芸歴史演芸歴史を作ったり、いろんな文化施設や建造物を作りました。矢印のある辺り、港からちょっとその離れた下ったところに、これが円形劇場ですね。今もあります。聖地旅行に行くと必ずっていうのがここです。この、そうですね、カイザリアっていうのが、ローマ帝国が支配するこの時代の中で、この辺りはシリア地方といいますね。アンテオキも含むエルサレムの南までシリア地方といいます。政治的にはヘロデ王が治めているわけですが、宗教的にはユダヤ教のサンヒドリンというのが偉大者氏がいるわけですが、カイザリアというのは、この当時の最高権力者のローマのカイザリアという皇帝から行政の責任の全てを委ねられている総督がいるところです。先ほども使徒信条でポンティオ・ピラトのもとに苦しみを受けているポンティオ・ピラトにはこの時代にイエス様が十字架にかけられる時の裁判したこのポンティオ・ピラトでカイザリアを拠点にしていました。特にエルサレムや各地を回っていたわけです。このカイザリアはこういう演劇場があって、この矢印はですねレプリカなんですが、本物は2体の本物があって、ここにポンテオピラトの名前が刻まれている。私2回来ました。だから考古学的にも歴史学的にもこれはしっかりした証拠があるわけです。この世界から各地から聖地旅行に巡礼に来ている人たちがこういうところに入ってくると、どっかの国のどっかのグループが賛美を始めると、もう周りからですね、自分たちの国の言葉でその賛美を始める大合唱が、モーセが十戒の石の板をいただいたシナイ山上でも朝夜待ち望みながらそういうことが現象が起こるんですが、ここもその一つですね。さて今こんなふうな背景があることをお伝えして上で3つのポイントで見ていきます。1番目が異邦人伝道に対する幻の役割ですね。十章の一節から八節にカイザリアにコルネリオという人がいて、イタリア隊という部隊の役人隊長であった、偉い軍人さんです。ところがこの人はユダヤ教に対して大変この興味を持ち尊敬の念を抱いて祈り深い人でした。まだ正式改宗はしてないけども、神様に祈ったり多くの施しをするという点で神の御心を求めている人でした。それも家族はあるんですね。でそれでこのコルネリオがなんと幻を見た。しかも幻で見つかりを見た、セットですね、幻と見つかりが。で、恐ろしくなったというか、正直なところですね。私たちがもしそういう現象を目の当たりにしたら、恐ろしいでしょうね。で、これはどういうことですかと言ったら、神様あなたのことを知ってるよ。川ナメシの方針。仕事にしているシモンという人がペテロ が泊まっている宿だけれども、このペテロさんを招くようにと言うんです。そして、もうちょっと海上から南に行ったヨッパという港町に、今、ダイヤモンドの天まで世界的に有名ですね。そこで、ヤッホというんですけども、そこで行くと、ペテロは、その頃、使いが来る頃、屋上で、眠くなってきた。で、幻を見た。その幻の内容というのは、見ると11節、天が開けるより大きな四季のような入れ物が四隅を潰されて地上に降りてくる。その中には地上のあらゆる種類の四つ足の動物や、這うもの、また空の鳥などがいた。そして、彼にペテロさ、こぶって食べなさいという声が聞こえた。それはできませんと、ペテロは直ちに断るんです。というのは、旧約聖書のレビ記にあるように、神様は清くないもの、清いものというのを食物の中に定めておられて、で、食べてはいけない。まあ、それが、イスラム教は今でも、聖書、旧約聖書を背景にしてますから、まあ、それを一面をとって、これは疑われてないとかいう話になってきて、ルーツは似てるんですね。で、そんな中で、ペテロは一回ではよくわかるね、三回やったかい。ペテロは誰か聖書を学ぶ会で言っていました。ペテロは三回が多いですね。三回ですも知らないと言った。イエス様が復活の礼様の三回、こういう羊を養いなさいと言われたんですね。で、ここでも三回の話をしてる。他にもあるかもしれません。で、ペテロはそんな中でどういうことだろうと思って守っていたというのが17節で、そんな時にコルネリオの使いがやってきて迎えによって行ったところということで、もう一回話が繰り返されます。まあ、その意味について10章の17節からペテロはそのことはこういう意味だということを教えられました。この意味ですね。10章28節、彼らにこう言ったペテロのこれコルネリオの家でのお話です。ご承知の通り、ユダヤ人が外国人の仲間に入ったり訪問したりするのは立法にかなわないことです。ところが神は私にどんな人のことでも清くないとか汚れているとか言ってはならないことを示してくださいます。どんな人のことでもというのは違法人を指しているわけです。ユダヤ人は違法人は相手にしないと言っているわけです。で、結果、ペテロは、34節から、こんな説教をしています。そこでペテロは口を開いてこう言った。イエス様の誕生の説教をするときに、マタイは、イエスは群衆を見て、口を開いていたとありますね。はっきり相手に伝わるように、口を開く。口を開かないと喋りませんからね。口を開く当たり前だけど、相手に伝わるようにということがやっぱりいるんですね。教科書の先生でもお互いにそうです。私、祈祷会でも一緒に祈るときは心を忘れるために聞こえるような声で祈るというのが行動の祈りの基本ですね。密室で一人で祈るような祈りだとアーメンと言えないんです。何を祈るか分からない。特に私のようにちょっと耳があんたに言えとくなったわねと言われるようになると、そういうことが起こります。口を開く、それは友 し合いという意味ですね。この時刻は主の祈りとか使徒信条とか何かするときに行動の回収の告白ですから、みんなで心を合わせるということが大事なんです。そうすると口の速い周りの速い人と遅い人、年齢的に言うと若い人が速い、年を取ると口がもぞもぞして遅くなる。もう一つは関東と関西、関東は速い。だから今そういう個性の違いがあるんですが、一緒に例えば主の祈りだと天に増します我らの父よ、願うくは皆をあがめさせたまえという平等の陰文帳ですとも不思議なはっきりするんです。ところが今の口語訳で前に出してしかも文章になっているとダラダラと読んじゃうんです。そう自分の口調で読むんです。秘訣はそうですね、心を合わせるというのは不当点を合わせる。遅い人と速い人は不当点で点と丸で増すんです、追いつくんです。そうすると一つフレーズを一緒にして共有して次へ移れるんですね。そんなことを、お互いに大事にしたらいいなと思います。さて話がそちらへ行きましたが、口を開くというのはね、大事なことです。そこで34節、そこでペトロは口を開いてこう言った。これで私ははっきり分かりました。神は偏ったことをなさらず、どの国の人であっても神を恐れ確かに正義を行う人なら神に受け入れられるのです。神はイエス・キリストによって平和を述べ伝え、イスラエルの子孫に御言葉をお送りになりました。このイエス・キリストは全ての人の主です。これがメッセージの中心です。イエス・キリストが全人類の王の王、主の主である。それがこのペテロの結論ですね。で、ここで全ての人の主ですというのに、先ほど見た28節のどんな人のことでも、つまりユダヤ人であろうと異邦人であろうと白人であろうと黒人であろうと、トランプさんは白人優位主義ですね。今こんなふうに聖書は神の前に人は分け隔てがない、偏ったことをなさらないということが基本です。で、そのことをここで大事な事柄として39節、私たちはイエスがユダヤ人の地とエルサレムとで行われた全てのことの証人です。人々はこの方を木にかけて殺します。十字架が事実であったこと、身代わりの救いであったこと、しかし神はこのイエスを3日目によみがえらせ現れさせてくださいました。復活、十字架と復活が福音の中心的なことです。真ん中に大盛りっていうのがあって、これは第1ポイントの15章で確認されています。全てそれが聖書に書かれた歴史的な予言されて実現した事柄である。そして現れて一緒に食事をした目撃者だということも言っているわけです。43節、イエスについては預言者たちも皆この方を信じる者は誰でもその名によって罪の許しが受けられると証ししています。ここでも誰でもない、違法人、ユダヤ人だけだと言っているユダヤ主義者の考えは 使徒ペテロによってその幻を通して否定されたんですね。要人伝道についてこのコルネリオの見た幻、ペテロが見た三体の幻、これらのことは聖霊によるあるいは肉体によってということを見る準備されているんですね。では2番目のポイント、異邦人にも聖霊が与えられるというのをこのあと44節、ペテロが何もこれらの言葉を話し続けているとき、御言葉に耳を傾けていた全ての人々に聖霊がお下りになった。全ての人々ですか、異邦人もです。この意味は異邦人ですから、だからの聖霊がお下りになった。でこのことがですね、私たちに対して言うと御言葉に耳を傾けているときに聖霊がお下りになる。エペソの手紙でいつ聖霊を受けるのかというと御言葉を聞いて信じた結果とありますね。だから私たちがクリスチャンになる、だって本当にイエス様を信じたとき聖霊に導かれているし、聖霊はその時に宿ってくださっているんです。私たちが前にいた団体ではグループでは清められないと聖霊は受けていない、これは聖書は言っていない。もう一つは力を受けないと聖霊による伝道できないから、威厳を語らないと聖霊受けてないし伝道できないから、これがペンテコステカリスマ派の人々の強調です。両方とも違います。印を求めている。御言葉はイエス様を信じて福音を信じた時聖霊が宿ってください、そのことをここで合わせて私たちが代表するか、この教会が前の教団から離脱せざるを得なくなったのはそこです。今は時代がもう随分前で、なりました。その教団の方もイエス様を信じるときに聖霊はいてくださるのは当たり前です。今そうおっしゃっています。私が一斉に受けるのかという本を再版されたときに読んで、若い元の教団の教職が、これは私たちは同じですよと言われた。結構なことです。さて、すべての人々にという準備が幻や肉体たちにおいて備えられてきました。でこれを次の11章で15節、11章の15節ペトロがこう言っています。そこで私が話し始めていると聖霊が最初の時私たちにお下りになったと同じように彼らの上にもお下りになったのです。最初の時というのは使徒の働きの2章にあるペンテコステの120人の人々が熱心に祈っていると約束の聖霊が天から舌のように炎が上がれて一人一人の上に下り、一人一人が神の言葉というか、違う言葉で学んだこともない言葉で話し出した。その時と同じようにという意味です。異邦人が同じように信じた。それを実は18節11章の18節、人々はこれを聞いて沈黙し、それでは神は命に至る悔い改めを 異邦人にもお与えになったものといって神を求めた。私たちがイエス様を信じて悔い改めることも実は聖霊の導きである。だからその時に信じた時に悔い改めて信じた時に聖霊は宿ってくださっているんですね。誰でも聖霊に言わなければイエスを主と告白できない。これが聖霊によるパウロの言葉ですね。まあ、こんな風にしました。で、この中で1節から18節の中で繰り返されていますね。特に4節を見ると順序を正しく説明したとあります。まあ、時系列に丁寧に話した。お医者さんとしてね、まあ、ルカの福音書も一緒でした。そして14節見ると、12節を見ますと、その人たちと一緒に、つまり6人の兄弟と、それからその人の家、7人が目撃証人なんですね。十分だという。しかも十章でやったことをまた丁寧に繰り返している。それがことの大切さを意味しています。二節を見ると、そこでペテロがエルサレムに登ったとき、割礼を受けた者たちは、ユダヤ人たちは彼ペテロを非難した。どうして異邦人の人たちにと食事を一緒にしたり交わったり、その信仰を認めたのか。エルサレム教会で非難を受ける。それに対してコルネルはこうだったと、あなたのことを説明して、みんなは黙ってしまった。それが18節でしたね。これを聞いて沈黙し、神様を褒めた。この後アンテオケに人がクリスチャン、異邦人のクリスチャンが異邦人に伝道を始めたので、異邦人にどんどん伝道が広がりました。もう一度この地図を見てください。アンティオキアというトルコとシリアのこの辺りの教会で異邦人と会いでき、そこにバルナバが送り込まれ、バルナバが迫害者からクリスチャンに変わったサウロを導いた。彼はやがてパウロに変わります。タルソスから招いたというタルソスがアンテオキアの地中海側の方へ行くと、タルソスという、これが生まれ故郷で立派なお家が今も残っていますね。はい、そんなわけで異邦人伝道が生まれ、そしてパウロが登用され、そして起用されて、ここで初めてクリスチャンと呼ばれるようになった。これあだ名ですね。キリスト屋さん、何でもかんでもキリストさんという。私たちはそうでしょうか。私は進学校の時、頭丸めて父親の近くの垂水で教科ラを始めました。あれはキリスト気違いだと言って噂があったようですけどね。光栄なことです。私たちはそんな風に呼ばれるほど、イエスが明けてくれもイエス様、イエス様、それでありたいと思います。さて、3つ目のポイント、今は異邦人にも聖霊が与えられている。もしクリスチャンになって聖霊を受けようとか、こんなことがないと聖霊が うちにいらっしゃらないだとか、あるいは今年はそんな体験がないとかいう方がもしいらっしゃったら、体験ではなく御言葉に土台を置かないといけません。体験は変わります。朝礼5回です。男心も女心も秋の空です。聖霊を感じる時もあれば感じない時もあれば体験です。私たちは体験や感覚を通して確信するのではなく、御言葉によってイエスを主と告白するものは御霊により告白をすべき御霊を宿っていてください。その御言葉を確信するのです。永遠の命もそうです。もう今から地上から永遠の命がどうやって証明しますか？御言葉がそう言うからです。救われて罪許されているのもそうです。勝手に思ってるんじゃないの？そうじゃないです。自分たちの信仰、御言葉に度合いを考える。御言葉、信じて、屋敷を得て賛美を考える。本当にそうです。今、その中でその御言葉が天使や幻のことを平然と語っているときに、それを御言葉によって、アーメンと受け止める信仰が、現代の時代のクリスチャンにいる。それを理性中心の、自分の経験中心で、そんなことあるのないのというレベルでやっていると、聖霊様が働いてくださらない。聖霊の働きを消すんですね。御言葉によって、御言葉のように信じていきたいと思います。さて、12章に移ります。そして2時間とお話して、お話を終わります。ヤコブが殉教しました。ヨハネの兄弟、ヤコブですよ。いつもイエス様と一緒にいたペテロとヨハネとヤコブ、あの三人組、サンバガラスのヤコブが、使徒の働きの最初の殉教者です。最初の殉教者はステパノさんでした。使徒の中で最初の殉教者はヤコブですね。そして、追い打ちをかけるように、使徒の代表格のペテロを捕らえて投獄しました。そのことを今、ヤカチョロが聖書に読んでくださった通りです。4人、1組で、4組ですからね、4交代です。私は、ここが、ペテロが捕らえられていた、牢獄した、牢獄だというところに行って、見たことがありますが、壁に、もう、岩肌の壁に、鋲が打ち込んで、それが、手かせ、足かせ、鎖でつながっているんですね、つながる。そこにガチャン、ガチャン、手錠と足かせが入っていて、で、番兵がいるわけです。二箇所扉があって、鉄格子の扉があって、それぞれに番がありますからね。だからもう厳重ですね。重大犯人なんでしょうね。で、そんなペテロが、寝ている間に、起こされて、そしてもう次から次、まるで英雄が自動ドアのように開いて出ていった。前の、この想像の絵ですけれども、ペテロが、ペテロを連れて出て行って、兵士たちが寝込んでるっていうのは、想像で描かれています。そこでペテロは助かったんです。6節から17節。これは、教会は熱心に彼のために祈っていたとあります。五節、教会は彼のために、彼に熱心に祈り続けていた。大事なことを教会挙げて祈る。それから、大勢の人が集まって祈っていたと十二節にある。で、女中さんが出て応対したら、びっくりした。祈っていたのにね。こんなことありますよね。祈ってて、あら、惹かれてしまった。 私たちにも体験することです。そしてここで、でもどう開けたらいいのに開けもしないんですね。よっぽどびっくりしたんでしょう。そこで、みんなも気が狂っているんだと、何祈ってたんだという、私たちの祈りというのはその程度かもしれません。逆に言えばよく祈ったから祝福されるとかどうかというのも、祈りを偶像のようにしてしまうことになるかもしれません。祈りは行いではない。もう一つはここでヤコブとペテロはですね、どうして一方は死んで一方は助かったのか。あとでヨハネはペテロが、私、あなたは帽子を取ったら行きたくないところにいて手を後ろに振られて、死ぬよと言われた。ではヨハネはどうなんですかとペテロは聞きました。あなたと彼と何の関係があったとイエス様に一蹴されました。ここでもペテロは今度は助かった方なんです。ヤコブが死んだんです。でも私たちがどのようなことになろうと、昔ダニエル の, あの予言にあるように、シャデラク、メシャク、アベレネコが火の燃える中に投げ込まれた。でも神は私たちを助けてくださると言った。その後、しかしもしそうでなくても、おいや私たちはあなたの像を拝みませんと言った。もしそうでなくても、私たちが殉教しようが、そうでは守られようが、どちらでも神様の御心に従います。私、これもね、あるお会話のある牧師から言われます。なんで災害だけ祝福されるんですか、なんで私たちだけ用いられるんですかと、この人牧師かなと思うんです。私たちはそんなことを言ったら、なんでわかりません。言うのは恵みです。全部恵みです。神様すべての人と教会を恵もうとしていらっしゃる。そのことを思うときに、本当に我が家によるなりという、そのことを本当につくづく大切にして、それは私が頑張ったから、私が祈り深いから、私がよく奉仕したから、そう思わないように心したいと思います。実際は本当に助けてくれた、守ってくれたペテロの実際ということがあります。あなたの御使いがいてくれますよ。私は何回御霊に守られてきたかという、ドキッとすることをいっぱい経験してますから、皆さんもそうじゃありませんか。あ、それはもう交通機関に事故しそうで不注意だったけど、何回かバッタで済ませてしまうのか、御使いが私を守っていてくれた。皆さんの信仰次第です。御使いを使わせてくださっている神様、もっと栄光を期したいですね。そして、ペロエが最後に、そうですね、ペロエは、23歳、すると、たちまち、その使いがヘロエを打った、ペロエが神に栄光を期さなかったからである。彼が虫に噛まれて生きなさいだ。サソリかなと言ったりしてつもありますなんかの、どこを持った虫でしょう。この七節に、御使いが眠り込んでいるペテロの脇腹を叩いて、つっついたんです。あんまり眠り込んでいたんで、起こした。この叩いてという言葉と23節、主の使いがヘロで打ったというのは同じ言葉です。神様に栄光を期すか、期さないかで、ペテロとヘロデの違いが起こります。今年は私たちは全ては神の栄光のためにと言っていますが、本当に自分に手柄を取らないように、
俺がやった。私が頑張ったではなく、本当に主だ。主の栄光のために主ご自身が働く。そしてお互いに徳を立て合う。これがクリスチャンではないでしょうか。栄光を自分に持ってきた時の怖さ。ヘロデは無心に考えて死んだ。そのことを心して神様を恐れ、栄光を褒めたたえる。その結果、24節にあるように主のことという言葉がますます盛んになり広まっていった。そのために、御言葉が広がっていく、そんな群れでありたいと思います。お祈りしましょう。天のお父様、ありがとうございます。主がお一人の一人に、節理のうちに人生に導き渡り、賜物を与え、またご計画を一歩一歩導いてください。時に、御深いを持って守りに導き、うちに、周りに、常に、精霊が御国に尽くすまで私たちを導いてくださっていることを感謝します。そのような、本当に、キリスト者と呼ばれた頃にも信仰であることができますように、イエス様の皆によってお祈りします。アーメン。